現在はですね、2019年の、ですね、9月の14日、15日のですね、日曜日です。ですね、私少し前にですね、小泉進次郎と橋本治さんでしたっけ橋本徹が。これはですね、結局のところ水面下でですね、ズブズブに繋がっている。でですね、結局この間に入っているのがですね、今現状見える間においてはですね、菅官房長官だと。うん、そんなこと言ったと思います。で、菅官房長官の後ろにはですね、まあ、なんちゃらモーターボート、なんちゃらかんちゃらのですね、振興財団の方がいる、うんぬんかんぬんといった、その後ろにですね、まあ、もうキリがないけど、こういうことをですね、普段ヤクザとかですね、なんか山口組の構想はとかってやってる朝日芸能なんかはですね、ちょっと前にですね、報道したらしいです。うん、私その切れ端を読みました。まあ、置いといて。だからね、今日なんかスポーツ報知とかあの辺なんで、私ヘッドラインはよく見ます。中身まで読んでる暇ないから。でヘッドラインにはですね、スポーツ報知か何かにおいてはですね、小泉進次郎さんはですね、自分があるのは菅さんのおかげだ、菅さんはですね、よく働いてる、うんぬん。で、橋本さんはですね、今日のですね、どこだったかな、まあ、うん、どこだったか忘れたけど、こういうこと言ってました。なんでか知んないけど、韓国のことについて言ってですね、ムンジェイン大統領褒めておりました。チェ・ググさんだったっけ、そう、ソウコクさん。結局これを任命したのはですね、韓国における検察がですね、改革がされてないんで、韓国の検察はですね、改革されなくてはいけないんで、何あんた言ってんのよくわかんない、この人、本当に。まあ、日本維新の会というのもですね、なんか一見ですね、愛国保守派をですね、偽装はしておりますけれども、韓国の勢力とズブズブになっているですね、在日政党だというふうなことは言われております。まあ、ネットの中、ツイッターの中では言われております。結局ですね、それはやっぱ大阪から出てますから、大阪維新の会。大阪の自民党の、まあ、右派っていうんですかね、大阪自民右派、右側がですね、いわゆる大阪の経済界というのは在日の経営者いっぱいいますからね、なんだかんだ言うけど、関西近辺は。やっぱそれらの方々にお金出してもらってる政治家が山ほどおりますので、やっぱその在日関係のですね、利益を代表するという、多分そういうことなんじゃないかなと私見てるんですが、私大阪の人じゃないんで、それはわからないんですけど、金の流れからすればそうだと思うんですが。だから、維新の会もですね、時々なんか内部から、今の天皇制をですね、全部やめるべきだ的な形におけるですね、制度改革をですね、時々観測気球のように発信される、議員の方がおられますね。あと、戸籍制度を廃止するべきだみたいな、うんぬんかんぬん。戸籍制度を廃止するべきだ、うんぬんかんぬんって言って、やっぱその在日の南北朝鮮人にとっては都合がいいでしょうね。特にこの、我々は北朝鮮のスパイばっかりしか考えてないですけど、南朝鮮のスパイの方がね、はっきりと私多いと思ってますよ。で、それらの方々はですね、容易に日本人になりすます日本国籍を取得するということ。これのですね、恐怖をですね、真面目に考えなくてはいけません。こういうことを言うとですね、差別だとかうんぬんと言うけどですね、まあそういうことを言う人はですね、その段階で終わって一生騙されて死んでも騙されてですね、消滅する間際も騙されて死んでいくという、ただそれだけの、消えていくという、ただそれだけのことです。探求していくということと知っていくということに対して、差別であるとかうんぬんという言葉を貼り付ける勢力というのは、要はですね、そういう真実に到達してほしくない人たちがそれを言ってるわけです。ただそれだけのことです。なぜ真実に到達してほしくないかというと、その発言をしているその瞬間におけるですね、利益がですね、止まる可能性があるという恐怖からそれが出るわけです。つまり、不労所得の既得権益構造をですね、維持するための戦いです。まあいいや、それを置いといて。そうですね。国内においてはですね、これからやっぱその内閣改造において大きな動きが出るでしょう。昨日、河野防衛大臣がですね、共同通信というのはですね、中国、韓国、北朝鮮の犬頃です。これだけ覚えときゃいいです。本当に。共同通信と時事通信というのは中国、韓国、北朝鮮から金もらってですね、なんかやってるような人たちというふうに覚えばいいですし、朝日新聞というのは私の見え方が、やっぱこれ、こいつは中国なんだろうな、朝日は。で、毎日は韓国です。うん、だから、この共同がね、河野防衛大臣のですね、なんかの提示質問か何かにおいてですね、原発問題はどう思いますか、あなたはその議員の時に脱原発を唱えておりましたが、どう思いますか、答えません。専門外だから答えません。いやいや、じゃあ議員としてどうですか、いや、専門外なんで答えません。じゃあ、あなた個人としては答えません。なんで答えないんですかって共同通信が言うとですね、閣僚ですから、はっきり言いました。つまりですね、共同通信とか時事通信の今までのやり方なんですが、これ朝日毎日もやってますが、最後の最後で怒らせて、担当のですね、政治家たちを怒らせて、不愉快にさせて、じゃあ、てめえふざけんなというふうなことをですね、失言をですね、出させることによって、そのですね、政治的手腕をですね、なんか制限させる。これを狙っていたというのはもう見え見えです。これヤクザでチンピラですね。この共同通信の記者。私にはそう見えます。なんか共産党と仲いい人らしいです。相当。共産党とズブズブの人だそうです。共同通信の中の国内において。 で、あの共産党とかですね、あの左側の人たちはなんで日本の原発政策に反対だ反対だって言うかというとですね、それはですね、日本の核武装をですね止めるために中国、韓国、北朝鮮がこれらのマスコミ勢力にですね金払ってるからです。ただそれだけのことです。このですね、核兵器の開発と保有製造などに関して原子炉というのはセットになってます。ただこれだけのことを知らないだけで感情的にですね、悪い、汚い汚い、どうしたこうした、それもですね、一つの対象に対する見方としては大切だとは思いますが、そこで留まってはいけません。ではなぜ原発というものはこの地球上に、日本だけではなくこの地球上においてですね、ポコポコできてるのか。そんなに言うほどできてないですが、今中国においてはポコポコ作ってます。これは後々ですね、彼らの国家の中に送る大きな災禍、罪悪じゃなくて災禍、災いの種になると思います。なぜならばですね、ちょっと話脱線しますが、私はこれから地球上においてのですね、天変地異というか大変動はですね、不可避のものだと思っております。それはですね、太陽系内における他の惑星が全部そういう天変地異的な動きはもう始まってるからです。それはですね、気になる人は天文関係のですね、各惑星における、各惑星の衛星におけるですね、火山活動であるとか、増山、大陸活動、星の表面の温度が上がってる、これをですね、ちょっとでもヘッドラインでもいいからですね、読めばですね、少なくとも今までにはない動きがあるということがわかると思います。そのですね、スイッチが入ったのは太陽の黒点活動がですね、思い切り切り替わったですね、12年か14年の頃からなんですが、まあ、これも置いといて。地球に大変動がですね、起きるときにですね、私はその大陥没、陥没現象、と言っておりますが、これら原発の施設がですね、ドッカンとですね、例えば今立っている地上から30メートル、50メートルぐらい下にドカーンと落ちるようなことが起きると、間違いなく中のですね、原子力容器がですね、破壊されむき出しになって、そこからですね、高濃度の放射線がドビャーッと出てきます。間違いなく、たくさん作れば作るほどですね、それらの地域はですね、人の住めない、生物の住めない地域になっていくでしょう。だから共産党系の方々はですね、中国、韓国、北朝鮮の原発に対して、原発反対だ、なんであなたたちはこれやらない、停止しないんだとは一言たりともですね、言論として展開しないんですよ。まあそれ内政干渉だとか言って、バカ野郎お前たちはですね、なんでそういう時だけ内側と外側を分けるんだみたいな。だから原水爆禁止の連中もですね、日本悪いと言うんですが、面と向かってですね、ロシアとかアメリカとか中国に対して、お前たちはなんで核兵器を持ってんだ、ねえ、とは言わないんですよ。だから彼らも結局それはですね、口で喋ってるだけのお仕事だっていうだけのことです。もうそういうですね、何の生産性も生まないお仕事はですね、やめてもらうべきです。リストラということです。だから今の人類のですね、文明社会における既存のですね、近代の中におけるですね、大いなる、いらない仕事を捨てましょうという、窓から投げ捨てろのあのですね、AA の通りのですね、動きが、起きております。本人たちはですね、黙ってるだけで、なんかワーワー言うだけでお金がもらえるんですね、必死になってしがみついておりますが、いらねえもんはいらねえんだよ。車の時代になったら人力車いらないんだよ。ダウンロード販売になったら CD とかレコードいらねえんだよ。これと同じ。まあ置いといて。なぜ共同通信がですね、原発云々に関して言ったのか。そして朝日新聞がですね、昨日の時点で、背景があります。原発を持っていたらですね、それは無人ドローン兵器によって破壊されて、日本は住めなくなるから原発すぐやめるべきだ、というふうなことを朝日新聞が言ってます。朝日新聞の背後には中国がいます。中国は日本の核武装は絶対に許さないということでですね、動いておりますから、朝日新聞がこのような、文章をですね、アジテーターとも言いますが、これをプロパガンダを流すのもね、当然なんですよ、それは。で、置いといて、昨日、おとといか、サウジアラビアのですね、2カ所の石油精製施設が、一応ですね、建前上、イエメンというのはですね、イランと仲良しの、シーア派国家かな。イスラム教にシーア派とスンナ派というのがあります。スンニー派と言ってる人もいますが、私はとりあえずスンナ派と言ってます。置いといて。その、シーア派とスンナ派で分かれております。で、それは仏教においてはですね、極端なことや、南妙法蓮を信じる人と南蛮陀仏を信じる人と二つに分かれてるみたいな言い方で、南妙法蓮の人と南蛮陀仏の人たちが、こっちの方が本家だと言って殺し合いをしている。まあ、そんな感じだと思ってください。極端なことを言えば。で、その、シーア派とですね、スンニ派におけるそのシーア派国家であるイエメンが、無人ドローンを使って、このサウジアラビアのですね、石油精製施設を破壊したというふうなこと、をとりあえず昨日おとといの時点でこれが出ました。で、これ結構ですね、被害甚大で、全世界における石油生産量の 5% がですね、止まりました。サウジアラビアのですね、石油生産量における今のところ 50% が止まってるんです。大変なもんです、はっきり言うけど、1日の石油生産量が。だからこれね、 今15日、14日にですね、14日に行われたことです、日本時間の。13日の、さらに一昨日の13日の時点でですね、何があったか。表の報道でですね、13日にこれができたということは関係者にはですね、10日、11、12ぐらいの段階で伝わっていると思いますが、米国がですね、イランに対して、今、石油のですね、金輸出、金輸入のですね、完全禁輸の制裁を世界全体に対して行っておりますが、これをですね、一部緩和するかもしれないよということをですね、大統領からちらりと流しました。まだ正式には全く決まっておりません。一応しかしこれはタイミング的に狙われたものだと思います。ボルトン補佐官を解任したその後ですぐこれを言っているということは、やはりこれ何らかのサインです。米国がですね、融和的な国家になったということを演出するためのサインです。で、イランがですね、このことを当然慎重に見極める。イランの背後にいる中国なんかもこのことを当然慎重に見極める。そしてイランにですね、フッ化水素とかをですね、山ほど流していた日本からのですね、フッ化水素をですね、中国の媒介に、中国のブローカーとして、仲介人として流していて、韓国なんかも必死でこれを見ているはずです。間違いなく。韓国というのはですね、イランの中に送るスマホであるとかですね、いろんなその生産、消費部品、消費財、いろんな製品、組み立て消費財、これをですね、だいぶシェアを持っております。イランがですね、なんでか知んないけど、中国の製品をですね、あんま買わないんですよ。イランの人々が買わないということなのかもしれませんが、私これ現地行って見たことないから知らないんだけど、向こうのスマホはサムスンとかね、LG ばっかりなんだって。本当かなと思うけど。で、そういうところをですね、市場として、受け入れていただける代わりに、条件として韓国はイランに、フッ化水素を横流ししていたという、こういうですね、取引があるわけです。つまり、フッ化水素をですね、横流しできなくなったら、韓国の人々が、韓国の企業が、イランという市場において、自国の製品を独占的に近い形で売るという今の形がですね、壊れるわけです。だから韓国のですね、フッ化水素を出せ、不当だ、うんぬんと言ってるのは、すべてそれにあります。まあ、半導体工場が止まるというのもありますけどね。まあ、止まるでしょう。だから、日本が現実今止めてるでしょ。で、本当の意味で、日本が、その韓国にフッ化水素、純度の高いフッ化水素を輸出再開したという話はあなた聞きましたか？表の報道で。おそらく一個もないはずなんですよ。私はないです。少なくとも私は。確認漏れがあるかもしれないけど。それがですね、8月の頭ぐらいからですかね。とりあえずもう9月入ってました。15日です。45日ぐらい経ったんかな。10月の1日超えるとですね、もうはっきり言って韓国の内部の半導体工場は次々と生産ラインを縮小どころか止めざるを得ないというふうになる。電気はつけたままなんだけどね、生産ラインの。クリーンルーム止めちゃうとですね、もう終わるんで、置いといて。そういう形でですね、製造が止まるという形なんだけど、とりあえず復活水素全然出してないでしょ。そうするとですね、45日経ったでしょ。そうするとですね、具体的には7月の半ばぐらいからなんだけど、じゃあ2ヶ月としましょうか。2ヶ月経ったでしょ。そうするとですね、しつこい。イランがね、なんか最初すごいブイブイ言わせていたのが、ね、一月ぐらい前はですね、ウランの濃縮を 20% まで高めてやるんだ！ 20% まで高めるノウハウさえ手に入れれば、すぐ核爆弾に製造に必要な 95% とか 98% まで の手順をですね、俺たちは手に入れるんだ！どうだ！怖いか！だから、輸入をですね、緩めろ。金融を緩めろ。とやってたんですよ。ピタッと言わなくなったでしょ？ね、各合意におけるですね、ウランの、あらゆる放射、ウランのですね、研究開発をですね、再開しろ！どうだ！怖いか！とか言いながら、核爆弾を作るために必要なウラン濃縮をやらないんですよ。今回は。なぜやらないのか。フッ化水素ないからです。そしてイランはフッ化水素を作ることができません。誰かから買わなくてはこれができません。誰なのか。さあ、中国、韓国以外、今のところ全世界においてそれはありません。ドイツが売るか、売りません。アメリカが売るか、売るわけねえだろ、お前。となるとですね、そこから考えるとですね、イランがですね、なんか強がりを言ってはいるのですが、やはりこれは米国との交渉に応じざるを得ないのだが、アメとムチという言葉があるように、ムチだけをですね、ギャンギャンやったところで、イランがですね、かたくなになるのは当然ですから、そのことをですね、やはり端的に表しているのが、金融におけるですね、一部分制裁解除みたいなことのですね、報道だというふうに私は思います。これにやっぱり飛びつかないわけがありません。なぜならばですね、イランの通貨何だったかな、忘れてたよね。レアルは確かブラジルだったんで、イラン、聞かないもん、普段ね、馴染みがないもんね、はっきり言って。とりあえずその、1ドルに対してですね、とりあえずイランの通貨、名前忘れた。6万だったか7万イラン通貨。 つまり日本円、1円に対してですね、向こうの通貨が7万円か6万円出さないとですね、買えないんですよ。7万円超えてるんじゃなかったかな。7万イエラン通貨。通貨になってないんですよ。で、深刻な物不足もどうも本当に始まってるみたいです。みたいですじゃなくてみたいなんだよ。だから、デモがどうも起きてるんだけど、それはやっぱりね、抑え込んでるみたいよ。革命防衛隊の方々が。だからこれ、日本のですね、戦前における青年将校がですね、放棄した時の動きの、まあ、2歩までいかんな、3歩ぐらい手前かなと思ってます。国内不満が醸成してですね、そして実際にですね、そうだろうな、どうだろうな、私、イランから人買いのような動きでですね、人身売買ビジネス、あ、当然あります、中東だから。人身売買ビジネスによってですね、人間が外側世界に売っ払われるみたいな流れも、本当にそんなもんが出てきたらですね、さすがにそれは革命防衛隊がですね、ローハニさんとかですね、ハメネイさんをですね、引きずり下ろすということをですね、やると思いますよ。だけどそれはまあわからん。私、革命防衛隊にもたくさんの勢力があるっていうのは、最近知ったんで、うん、私、勉強不足なんで。で、その、たくさんの、なんかその勢力におけるですね、だいぶその金出してるのは中国だって、だいたいそんな感じだなと見てるんで、まあ中国にしてみればイランというその全てまでをですね、コントロールする、そんなリスクをですね、抱え込むことはしないだろうから、まあ手出さんだろうとは思ってるんですが、この朝日新聞のですね、この、なんだっけ、原発がどうしたこうしたというのはですね、だいたいこの辺からも来ていることです。あと日本に核武装させないということ。うん、だから話、まあ長くなるんで次にやるわ。うん、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。